コンドルを見ると人生変わります。
定住旅行家エリコの旅して暮らして世界と言葉。この番組はお菓子の藤屋の提供でお送りします。
世界各地で現地の家庭に滞在をしている定住旅行家のエリコです。皆さんにとって旅は楽しむものですか？人生を見つめ直すきっかけでしょうか？私にとって旅は暮らすこと。この番組は世界各地およそ50カ国100以上の家族のもとで定住旅行をしてきた私エリコが実際に訪れ定住した国や地域の暮らしを言葉をキーワードにお話ししていく番組です。今回もペルー共和国を旅します。ペルー共和国、南米の太平洋側に位置するペルーの人口は3300万人、首都はリマです。海岸地帯、アンデスの山脈地帯、アマゾンのジャングル地帯と大きく3つのエリアに分かれています。その国土は日本の約 3.4 倍、また20以上の民族コミュニティがある多民族国の一つです。アンデス地域を統合したかつてのインカ帝国は南米最大の都市として発展し、その文化遺産は世界中の人々を引きつけています。日本人が集団移民した歴史から現在でも10万人の日系人が暮らしています。また私たちにとって身近な食べ物、ジャガイモ、トマト、唐辛子などはペルー原産の食べ物です。世界ではいろいろな言語が話されていますが、言葉にはその国の歴史や文化、習慣がギュッと詰まっています。言葉を知ればその国のことがより深く感じられます。今回の旅言葉は、アスマーレです。これアスマーレなんですけど、これはスペイン語なんですが、アスマーレを略したものなんですね。で、これペルーでは驚いた時に使う表現で、あなたのお母さんっていう意味なんですよ。で、驚いた表現でアスマッチョっていう言い方もあるんですけども、まあ、それと同じぐらい結構頻繁に使われる表現です。で、驚いた時の表現って国によってなんかいろいろあって、例えばイタリア語だとマンマミーヤって私のお母さんって言いますけども、お母さんじゃなくてお父さんっていうところもあるんですよ。例えばメキシコでは結構パードレってお父さんって言ったりするんですけども、まあその驚き方によってお母さんになるかお父さんになるか変わるっていうのが結構面白いなと思うんですけども、びっくりすることがたくさんあるペルーなんですけれども、このね、アスマーレがいっぱいあるんですが、そのうちの一つがですね、私の中では、コンドルというですね、鳥を見たことなんですね。鳥っていろんな国でこう、重宝されている動物の一つだと思うんですけど、例えば日本で言うと鶴みたいな、存在がペルーではコンドルになっていて、日本だとね、鶴は長寿とか、あと縁起がいいイメージがあるんですけれども、ペルーの国鳥では実はコンドルはなくって、ペルーの国鳥はアンデスイワドリっていう、頭がね、リーゼントみたいな形をしているオレンジの結構鮮やかな鳥が一応国鳥なんですけども、コンドルもすごく大事にされている動物の一つで、かつてそのペルーにあったインカ帝国では、そのコンドル、あとピューマですね、ヒョウみたいな動物なんですけど、ピューマ、あとダイジャ、ヘビですね。は、すごく崇められていた動物で、特にこう空を飛ぶコンドルは神の使い。で、森に暮らすピューマっていうのは知恵の象徴。で、地を這う大蛇は死後の世界に導く存在というふうにして言われていたそうなんですね。で、ペルーの特にアンデス地域にいると、このコンドルの模様とか、あとまあキーホルダーとかそういうお土産みたいなのとかはすごくね、いろんなところで見られました。で、私もペルーに行く前は、なんか渓谷に行けばコンドルが見れるんじゃないかなって軽々しく思ってたんですが、さすが空の神様ですね。そんな簡単にお目にかかれるわけはありませんでして、コンドルはですね、コルカ渓谷っていう、谷で、運が良ければ見られるんだそうで、どうしても私は見たかったので、そこまで行きました。で、コルカ渓谷までの道のりももう半端じゃなくって、まずアレキパっていう町に行ったんですね。で、アレキパは南部にある、まあ、リマに続く第二の都市と呼ばれていて、スペインの植民地時代の町並みを色濃く残す町なんですけども、修道院があったりとか、あと5000メートル級の山の景色がね、見れたりする、すごく綺麗な場所なんですけども、このアレキパの街からさらに3時間、 標高4900メートルを超えた地点にある千葉井村っていう村までまず行くんですね。で、ここで一泊してからさらにその渓谷に向かうっていう予定で、あのコンドルを見に行ったんですけども、バスでまあ行ったんですけども、その道中っていうのはもうずっとこうアンデスのね、アンデス山脈のこう山々がの景色があって、で緑がないんですよ。乾燥した大地なので、もうずっとこう乾いた大地を見ているんですが、アルパカとかリャマとか、あとビクーニャとかね、あの高山に生息する動物がたくさん見えました。で、千葉井村っていうのはあのリゾートではないんですけども、ちょっとしたまあ観光地みたいになってて、で宿泊施設もちゃんとあるんですけども、そこにあの温泉がついてたんですね。で、私はなんかびっくりしたんですけど、水着一応着用で入ったんですが、すんごい温度が低くてただまあ久しぶりにね、体をこう お湯に浸かれるっていうのですごく嬉しかったんですけど、まあ、標高も高いのであんまり熱いお湯に入るとね、高山病になりやすいので、まあ、それぐらいがいいのかもしれないんですが、で翌朝早くですね、今度皆さんと一緒にバスに乗ってコルカ渓谷に向かうんですけども、千葉井村からコルカ渓谷までは45キロぐらいなんですね。で、まあ朝っていうのも、朝早くっていうのもあるし、結構空気がまあ薄いので、バスの中みんなテンション低いんですね。で、ガイドさんがあのコンドルが見られる確率についてこういろいろ話したりとか説明したりするんですけど、あの雨が降ったら渓谷にこう上昇気流が起こらないので、コンドルが飛べなくて見れないとか、なんかまあいろいろとこう脅されたりしながらも、あのそこのコンドルの谷に着きました。で、途中ね、見晴らし台に寄ったんですけど、そこから経由者山っていう山が見えたんですね。で、実はこの山から出る湧き水が約7000メートルも続くアマゾンの源流になってて、で、アマゾンが始まってるのはこの山かと思って、すごい感慨深くなったんですけども、形もね、山の、あの、なんとなくコンドルが翼を広げてるような形にも見えて、もうこの時点からコンドル脳になってしまってるなとは思ったんですけれども。コルカ渓谷は最長4000メートルの深さを持つ世界有数の渓谷なんですね。もうすごい深いです。で、コンドルが見られるっていう、その展望台、クルスデルコンドルっていう場所があるんですけども、そこに行ったら、なんと早速岩の上に2匹コンドルがいたんですよ。もう見れたのって思ったんですけど、そのコンドル自体は、色が茶色だったんですね。で、ガイドさんが、それはまだ若いコンドルだって言って、すごいちっちゃくて若いコンドルだって言われて、で、しかも2匹全然飛ばないくてずっとそこにいたんで、飛ぶのはまだ見れなかったんですよ。で、展望台までこう上がって、こう周りを見てもですね、全然コンドル飛んでなくって、ただこの谷の深さ、谷がものすごい深い、そこが見えないぐらい深いのと、山が、周囲の山がまあ5000メートルぐらい、なので、もう高低差がすごいんですね。スケールが大きすぎて、なんだかよく見てるものがわかんなくなるんですよ。で、あんなに深くて高いものを一度に見たことがないので、なんかもうぽっかりしちゃうっていうか、なんかこうぼーっとしてたんですよね。で、しばらくモンゴルを待っても全然出てこないんですよ、これが。で、だんだんやっぱ見れるか心配になり始めますよね。今日ちょっとダメなのかなとかって思ったりとかして。で、一回展望台を降りてトイレに行ったんですね。で、トイレに行って出て、戻ってくる途中にコンドルが出たんですよ。で、頭上を飛んでたんですけど、これがもう本当にすごくって、コンドルって翼を広げると3メートルぐらいになるんです。3メートルってどれぐらいかっていうと、横断歩道、の線一本の長さです。だからすごい大きいですよね。そう考えたらとにかく大きいんです。で、体重も15キロぐらいあるんで、なんか鳥っていうか、まあ、世界最大の鳥なんですけど、動物が飛んでるみたいな、動物が羽をつけて飛んでるみたいな印象なんですよ。で、顔もすごい印象的で、目があの真っ赤で、で、首からあの頭にかけて羽がないんですね。で、グレーの皮膚がこう出てるんですけど、その首ぐらいのところにマフラーみたいな白い毛がこうってついてて、で、翼の一部が白くて、で、翼も人のこう指みたいにこうくっきり分かれてるんですね。で、なんか美しいっていうよりちょっと怖いっていうか、威風の念を抱かせるようなこう荘厳とした雰囲気をねまとっていたんですけども、で、コンドルぐらいになるともうバタバタ羽をこうバタつかせて飛ばないんですよ。もう風に乗って、 羽をもう広げたままでこうバタバタさせずに風に乗ってこう渓谷を上がったり下がったりして飛んでるんですね。だからすごく優雅なこう飛び方をするんですけども、高さは最高7000メートルまで飛ぶことができるんだそうなんですね。で、コンドル自体は腐肉食動物って言って生きた動物を襲ったりしないんですよ。死んだ動物しか食べないんだそうで、で、それプラスコンドルっていうのは一夫一婦制の鳥だから一生つがいを変えない動物なんだそうで、ちなみに哺乳類全般だと 3% しかいないんだそうで、すごくまあ貴重な鳥なんだそうなんですけども、なんだかこう動物を見てねこんな気持ちになったのは初めてだったんですけど、はっきりとはなんかわからないんですけど、コンドルを見てなんか自分の中で何かすごく変わったようなね気はします。日本でも動物園とかでコンドル見れるそうなんで、まあ、ちょっと飛んでるところは難しいかもしれないんですけど、ぜひ皆さんに一度見ていただきたいなと思います。
旅して暮らして世界と言葉、
ここでお知らせです。私エリコのコラムが掲載されている富士屋ファミリー文化研究所のウェブサイトではキッズイラストやファミリーエピソードを募集中。毎月ご応募いただいた中から一部をサイトに掲載し、ファミリーエピソードはお菓子のプレゼントもあるのでぜひ応募してみてください。私エリコのコラムでは世界のお菓子をご紹介、ペコちゃんとの旅で出会った素敵なお菓子を毎月ご紹介します。この他にもオリジナル壁紙カレンダーがダウンロードできるコーナーなどもあります。富士屋ファミリー文化研究所ウェブサイトは、富士屋ファミリー文化研究所が行う様々な活動を楽しくご覧いただけるご報告の場であると同時に、お客様とのコミュニケーションの場としても活用いただけるサイトで、毎月定期更新しています。ぜひご覧ください。番組では皆様からの質問やコメント、リクエストも大歓迎です。旅についてや海外の暮らしについての質問、あなたの旅への思いなどをお送りください。メッセージの宛先はメールアドレス eriko@joqr.net までです。次回の旅の舞台もペルー共和国をお届けします。今回お話しした旅の様子は私の YouTube エリコチャンネルでも見ることができますので、ぜひ覗いてみてください。それでは次回も旅しましょう。旅して暮らして世界と言葉、お相手は定住旅行家のエリコでした。アスタラプロクシマ。